おはようございます。今日は創世記36章からの、説教なんですけれども、エサオの歴史として、ここに書いてあることをこう、言うよりもエサウがこれからどうなっていったか、エサウというよりエドモですね、エドモの国が、どういう国だったかというのを見ていきたいと思います。今まではずっとヤコブのことを学んでおりましたけれども、ヤコブの双子の兄なんですね。このエサウがこれからどうなっていくのかというのを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今日はエサウの歴史というヤコブとはまた違った流れがあります。またそこがイスラエルとどう関わっていったのかということを見ていきます。それを通して神様がどうか私たちにも霊的な過程を教えを与えてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、ちょっとここに地図を出していきます。で、地図を見ながらエドム、エサウのその、子孫ですね、エドムという国がどうなっていっていくのかっていうのを見ていきたいと思います。で、36章の読んでいきますとですね、ちょっと今読んでいただきましたけども、人の名前がいっぱい出てきます。それで聖書を読んでいきますと、この聖書に出てくる名前っていうのがものすごく読みにくいし、こう誰が誰かだからよくわからないということがあります。ただですね、ここを36章を、見ていきますと、1節から8節までがカナンで得たエサウの妻子のことなんですね。そしてエサウは、エドムですね、はセールというところに移ります。で、セールに移住してからの子孫が9節から14節まで、そしてエドムの首長たちが15節から19節で、フリジンというの首長たちが20節から30節で、エドムの王たちが31節から39節まで、また、この王たちですね、そして、エサウから出た首長たちが40節から43節までというふうにこう書かれているわけなんですけれども、これ読んでわかることは、ヤコブはエサウから長子の特権を買ったんですね。一杯の食べ物で長子の特権を買っていきます。そして、父から受ける祝福をヤコブは奪っていきます。そうするとですね、エサウは長子の特権もなくし祝福もなくしていくんですね。じゃあ彼の歴史っていうのはどうなっていくのか、彼はどうなっていくのかっていうと、ここに書いてあるように非常に栄えていくんです。衰退してはいかないんですね、栄えていくんです。で、それはやはりアブラハムの孫であり、アブラハムから出たものとして歴史学校に書いてあります。で、しかもですね、ヤコブとエサウと比べると、最初ヤコブよりもエサウの方が非常に栄えていくんですね。で、先ほども読んだところに、36章の31節読みますと、36章の31節には、イスラエルの子らを王が治める以前、エドムの地で王として治めたものは次の通りであると言います。イスラエルが王様を持つよりも以前にエドムには王様がいたとあります。だからそれだけエドムっていうのは結構栄えていくわけですね。で、この後その エサウから出たエドムという民族がどうなっていくのかというのを見ていきたいと思います。この歴史は第一歴代史にも載っております。で、あ、ちょ、新明記の、あ、ごめんなさい、聖書の言葉出る。あ、はい。ちょっと大変。新明記の23章7節を見ますと、こういう言葉あります。新明記23章7節。はい。ここにですね。あなたはエドム人を忌み嫌ってはならない。これはあなたの兄弟だからであるという言葉があります。エドム人を忌み嫌ってはならない。これはあなたの兄弟だからと。神様は、言っております。イスラエルに言っております。ですね。で、この後、エドムとイスラエルはどういう関係になるかという、実は戦争するんですね。争うんです。反目し合います。でも神様はですね、このことを言っております。で、もう一つ、民数記の20章、ちょっと見ていただきますと、あ、さあ開けてください。民数記の20章ですね。民数記の20章というのは、民数記というのは、イスラエルがエジプトを出て約束の地にこう向かっていくところです。で、イスラエルはその約束の地に向かうところ、時にエドムの地を通らせてくれっていうんですね。その時に、あ、最初地図いい？書きます。ごめんね、ごめんね。じゃあずっと地図でいいわ。ですね、イスラエル、あ、ごめんなさい、前の、カズ君、カズ君、あ、これ、イスラエルはエジプトをこう出て、ずっと行きます、そしてここで、約束の地を偵察に行くんですけれども、彼らは不信仰でそこはいけないって言った時に神様は40年間荒野をさまよわせるわけです。で、ずっと言ったら、ここがエドムなんですね。ここはエドムです。そしてここにセールってありますけども、セールの地をエドムに与えるという神様は言っております。で、このところを通ろうとするんですよ。ここをですね、通っていこうとします。こう、エドムの真ん中を通りたかったんだと思います。で、エドムを通らせてくれと言うんですね。その時にエドムは、モーセはですね、このエドムを通らせてもらうためにエドムにですね、民数記の20章の14節に、さてモーセはカデシュからエドムの王のもとに使者たちを使わしていった。あなたの兄弟イスラエルはこう申します。あなたは私たちに降りかかったすべての困難をご存知です。非常にですね、下に、へり下って言います。あなたの兄弟です、どうか通らせてください、って言います。そして、もう通るだけです。通るだけなんです。で、通っていくだけなんですね。で、もしも通っていくときに、私たちと私たちの家畜があなたの水を飲むことがあれば、その代価を払いますと。歩いて通るだけです。何にもしません。と、モーセは言うんですよ。エドムの王に。でも、エドムはですね、通るなと言います。ダメだと言います。通ってはならない。で、軍隊まで出してきます。通るなら戦うぞって言って。それでこのエドムの地を通れなかったんですね。それでこのエドムの周りの、まあこの辺で出て行ったんでしょうね。でもまた戻って、そのエドムの周りを戻、周りを通って約束の地に行くんです。ね、ですからここで、エドムは同じ、モーセは 兄弟じゃないですか、どうかここ通らせてくださいって言いますけども、通るな、通らせない、通るんだったら戦うぞって拒むんです、ね、でこれはですね、これはこのあとイスラエルの民は、民はここにエリコという町があります。ここを越えてヨルダン川を越えてこのエリコの町を攻めて約束の地に入っていくんですけれども、このエリコの町を、通るときにね、エリコの町にを攻めるときに、二人のスパイを出します。これね、このエリコの町を攻めるときにモーセは二人のスパイをエリコに送ります。でその時に二人のスパイをかくまったのがラハブという人です。遊女です、ね、これはヨシュア記の2章にあるんですけど、もし開けられる方いたらヨシュア記の2章を開けてみてください。ですね、2章の9節から383ページですね、383ページにありますヨシュア記の2章の9節からこのラハブが言った言葉です。ラハブが言った言葉、ちょっと長いんですけれどもお読みいたします。ラハブが言った言葉、2章の9節、旧約の383ページですね。彼らに言った、主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っています。あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方のために葦の海の水を枯らされたこと、そしてあなた方がヨルダンの川向こうにいたアモリ人の二人のシホンとオグにしたこと、二人を聖絶したことを私たちは聞いたからです。私たちはそれを聞いたとき心が萎えて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。この言葉ですね、あなた方の神主は上は天において下は地において神であられるからです。このラハブという人は同じ時代の人です。同じ時代の人です。彼女はこのエリコの町において神様がイスラエルにされたことを聞いたんですね。で彼女はそれを聞いて、あなた方の神こそ誠の神と言ったんです。でここでラハブは信じたんですね、神様。ですからこのラハブという人はマタイの福音書の一章にはイエス様の系図に入れられています。このエリコの町のラハブはエジプトでした神様がされたことを聞いて誠の神を信じるようになった。ところがイスラエルの兄弟であるエドムは聞くんですけれども信じようとしない、かえって敵対していくんです。神様がされた技なんですね。で当時の戦争というのはもう神々の戦いなんですよ。この国の神とこの国の神の戦いなんです。だから神様のが何をされたかってことはよく知ってるんです。しかもこの出てからエジプト出てからだいたい40年ぐらい、40年経ってもエリコに住むラハブはちゃんと覚えてるんです。ちゃんと知ってるんです。ですからラハブが知ってるぐらいですから、エドムの国も知ってるはずなんです、神が何をなされたか。で申命記を見ますと、なぜイスラエルを通さなかったのか、自分たちの国を通さなかったのかはイスラエルを恐れたからと書いてあります。恐れて通さない、ラハブは恐れて信じていくんです。ここに大きな違いがあるんですね。神様のされた技を聞いて恐れるもの、神様の技を恐れて通さないエドム、 神様の技を聞いて恐れて信じていくラハブがいたんです。だから私たちもそうですよね。イエス様のお話をされるときに十字架復活という神様の技を聞いたときに、それを聞いて恐れて信じていこうとする者もいます。しかしそれを聞いても何にも思わない、信じようともしない者がいます。その人にとってこの出来事、神様がされた技が自分にとってどういうことになるのか、自分はどうそれに応えるのかというので大きく変わっていくんですね。エドムは受け入れようとしないんです。せっかくの兄弟であるのに彼らはここを拒否していくんですね。ということが一つありました。そしてだいぶ飛びますけれども、これがダビデ・ソロモンの時代です。ダビデ・ソロモンの時代になります。この時のイスラエルですね。ダビデ・ソロモンというのは当時、一番国を大きくした人なんですけれども、エドムはどこにいるかというとここです。エドムここです。つまりここの色があるところはダビデ・ソロモンの時代の領土なんですね。つまりエドムはイスラエルの中にあるんです。ダビデ・ソロモンの時代にエドムは占領されているんです、イスラエルの中に。そして彼らは占領されるってどういうことかというと、貢ぎ物を持っていかないといけないわけです、ね、この位置覚えておいてください。ここです、ここです。視界よりも右側です。ちょっとこれ覚えておいてください。それでね、ダビデ・ソロモンはまだいいんです。ところがその後イスラエルの王様っていうのは本当に信仰がどんどんどんどん落ちていきます。そして国が2つに分かれていきます。そうすると弱体化して、国も弱体化していきます。するとエドムはイスラエルの支配を逃れるんです。イスラエルの支配から逃れていきます、独立していきます。でその後北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされます。南ユダはバビロンによって滅ぼされていきます。ところがですね、南ユダがバビロンによって滅ぼされようとしていくとき、エドムはその時に南ユダに攻めていってかすめ奪っていくんですね。でそのことが予言書に書かれています。イザヤ、エレミア、エゼキエル、あとオバデヤ書っていうのが書かれています。でオバデヤ書っていうのは一章しかないんですけれども、そこにどのように奪っていったかというのが書かれています。ですからエドムは、支配されて貢ぎ物を送っていった、その腹いせなんでしょうかね。ここが弱くなってもう滅ぼされていこうとするときに、エドムはここを攻めていって、そういうことをしていきます。そのことを神様は非常に咎めていきます。その家に裁かれるってあります。これが、ちょっと歴史ずっと今言ってるので、すいません、何百年後のことです。さっきのね、モーセに引き入れられて出てから何百年後の話です。で、次のちょっと歴史のところに行きます。これなんですけども、この地図は、ですね、旧約と新約の間の地図です。旧約聖書と新約聖書の間、すいません、ちょっと歴史の話いたしますけれども、旧約聖書の終わりってマラキ書なんですね。でマラキ書っていうのはペルシャに占領されていた時代の話です。ペルシャに占領されていました。でペルシャはその後ギリシャに占領されます。ペルシャ帝国というのは非常に大きな帝国なんですけれども、それはギリシャによって、ギリシャのアレクサンダー大王によって滅ぼされていきます。でギリシャはその後4つにこう分かれていくんですけれども、そのうちの一つのセレウコス朝というのがこの イスラエルを占領していきます。でその時ですね、エルサレムの神殿でユダヤ人は絶対に汚れているから食べない豚を捧げたり、ギリシャですからゼウスの像を神殿の中に入れたり、立法を守る者を殺していったりとですね、非常にひどいことをするんです。でその時にイスラエルの祭司の人でマカベアっていうね人が立ち上がるんです。でマカベア家のいろんな人が歴代出てくるんですけども、このマカベア家っていうのが実はイスラエルの祭司なんですけども、王になっていきます。でこの中間時代にマカベア一族またはハスモン王朝と言いますけども、これがこれだけの領土にしたんです、その人たちが。でこれは本当にソロモン、ダビデ・ソロモンの時代に匹敵するような領土をこのハスモン家というですね、まあ、マカベア一族なんですけども、その人たちの指導によってイスラエルの国これだけ領土を持つようになっていくんです。でそこにもうエドムないでしょ、エドムっていう国ないでしょ。エドムはギリシャ名でイドマヤって言います。ここに行ってます、ここに行ってます。さっき見たのはこっちの方があったんですね。でここにナバテアっていうのがあります。このナバテアというアラブ民族の一つがずっと攻めてきたので、モアブはですねもうここにいられなくてこっちに移るんです。でここにイドマヤっていう国を作っていきます。でもこれもイスラエルの中に入れられていたんです。イドマヤっていうと誰でしょう。ここからヘロデが出てくるんです。ヘロデ大王が出てくるんです。でここにね、さっき言った旧約と新約の中間時代にイスラエルは非常に栄えて、まあ、マカビア一族ですねが支配していきます。で彼らは祭司なんです。祭司は王になってはいけないんです。でも彼らは王になるんです。つまり祭司と王を二つ持つんです。ここに混乱していきます。もう国がもう本当そこで混乱していって、もうこの末期になるともう次の争いが起こるんですよ。次の跡目争いって言いますかね、内乱が起きるんです。その時に一つがローマに助けてくれって言うんです。そこにローマが介入していって、そしてローマがついにエルサレムをですね占領してしまってローマの支配下になってきます。でこれがその時の国ですね。でここに、下にイドマヤとあります。でここはもうヘロデ大王が、占領王として占領していた地域です。でそのローマ帝国にですねイドマヤ人のヘロデがどうしてイスラエルの王になれたかというと、彼はね非常にうまいんです。取り入るのがすごくうまいんです。非常にうまく取り入ってローマ帝国にすごいこう取り入って気に入られて、どうかイスラエルの王にしてくださいって言った時に王になっていくんですね。王になっていきます。まあそういう歴史があります、エドムっていうの。でだからエサウの歴史っていうのはイスラエルと非常に密着に関係してます。でイスラエルが、まず約束の国に行こうとする時に彼らはそれを拒否していきます。通るなって言ってきますね。でその後ずっと戦争していくんですね。そしてダビデの時代に占領されてしまいますけども、国イスラエルが弱体化していくと独立してイスラエルを攻めていったりしていきます。そしてその旧約と新約の中間時代にはイスラエルのですねマカベオ王家っていうのが非常に強くなって、このエドムを占領していきます。でこのエドムは押されて国が移るんですけども、新約の時代になるとそれがイドマヤっていう国になりますね。でそのイドマヤからヘロデ大王が出てきて、いつの間にかイスラエルの王様になっていくわけです。でもユダヤ人たちは絶対認めませんでした、ヘロデ大王は。でヘロデ大王はですねユダヤ人の関心買うために ユダヤ人の女の人と結婚したりとかいろいろするんですね。自らも割礼を受けたり、そして一番の大きなものは神殿の大改装、神殿を本当に大きくするんです。そうやって気を引こうとするんですけども、やっぱりダメだったんですね。ところがですね、新約聖書を見ていきますと、ヘロデの子供が誰かというと、ヘロデアンティパスなんです。この人誰かというと、バプテスマのヨハネを殺した人です。マルコの福音書にはこのヘロデアンティパスはバプテスマのヨハネを捕らえて行った時に彼から教えを聞いてるんです。彼から話を聞いてるんです。で、喜びながらその話を聞いてるんです。ところが彼は娘のね、彼は略奪結婚しますよね。ヘロデアって人、ヘロデアでしたかね。略奪結婚していきます。で、その娘が、舞を舞った時に、何でもいいよ、何でも好きなものあげるよって言ったら、バプテスマのヨハネの首をくださいって言って、で、仕方なく切っていって、行きますね。で、このヘロデ王は、イエス様にも会うんです。十字架にかかる前のイエス様に会います。で、その時の彼は、イエス様の奇跡を見たいとしか思ってなかったんです。なんか奇跡だけを見たい。ところが、イエス様ね、そんな人には一切何もしなかった。だからこの、ヘロデ・アンティパスもですね、救われる機会はあったんです。ヨハネから話を聞いてます。神様の話聞いてますから、救われる機会はあるんです。でもこの人はそれを拒否していくんですね。で、その後は、やっぱりその息子のヘロデ・アグリッパ一世っていうのが出てきます。この人は十二使徒のヤコブを殺した人です。で、その息子のヘロデ・アグリッパ二世っていうのが出てきます。で、この人はですね、使徒の働きで、パウロの説教を聞いてるんです。この人はパウロの説教をね、ちゃんと聞いてるんです。ところが、この人はパウロの説教を聞いた後にね、お前はわずかな時間で私を説き伏せてキリスト者にしようとしているって言って、この人も拒否していくんです。ヘロデ大王も博士たちが来ますよね。そこで新しくユダヤ人の王として生まれた方っていうのを聞いております。で、このようにですね、ヘロデの王家の王様っていうのはバプテスマのヨハネから話を聞いたり、パウロから話を聞いてる人いるんです。そこで信じようと思えば、信じられる機会が与えられているのに、その話をみんな拒否していっていくんですね。では、なぜこういうことになったのかですよね。で、ちょっとエサウの話に戻りますけれども、エサウは、どういう人だったのか。彼は一杯の煮物と交換して長子の特権を売ってます。そのことがヘブル書の12章16節にあります。ヘブル人への手紙の12章16節にこういうこともあります。はい、ここにですね、また誰も一杯の食べ物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのようにみだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさいってことがあります。で、エサウはみだらなものかなっていう、あまりそういうのはないんですけど、でもやはりいろんな国の女の人と結婚しております。で、それも周りの偶像崇拝者の人と結婚しております。で、次の言葉なんですよ、俗悪なものにならないようにしなさいと言っています。この俗悪なものっていう言葉なんですよ。で、俗悪な、ものという言葉の意味は、霊的な事柄に対して全く無関心なものという意味なんです。俗悪なものっていうのは、なんか悪い人間とかそういうことよりも、聖書でいう俗悪なものは霊的な 事柄に対して全く無関心ということなんです。神様のこととかそういうことに対して全く無関心、これが俗悪なものなんですね。これが俗悪なものという言葉の意味です。でエサウはね、父のイサクから神様がこのアブラハムに与えられた約束、ね、聞いてるはずなんです。聞いてるはずなんですよ。神様がアブラハムに対してされた祝福、この土地が全部与えられる、そして子孫がたくさんに増える、そして何よりも神の民なんです。神を信じる民なんですよ。そうなる約束を聞いてるはずなんです。ヤコブは聞いてたんです。ヤコブは聞いてたんです。ですからその祝福を得たいと思っているわけです。ところがエサウは無関心なんですよ。お父さんが話す神様のこと、祝福のこと、無関心なんです。それが俗悪なものという意味です。お父さんがどんなに一生懸命話しても、祝福されるってことはとても大切だってことを話しても、エサウは関心ない、関心ないんです。神様のことに関心ないんです。神の家に生まれたものでも関心がないと聞こうとしない、ね、でこのエサウは祝福を奪い取られますよね。17節、この17節にあなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが退けられました。涙を流して求めても彼には悔い改めの機会が残っていませんでしたったんです。彼はヤコブが祝福を奪い取っていったってことを知った時に、イサクに対してお父さん私にも祝福残ってないんですかって一生懸命聞くんですね。ないんです、残ってないんですね。退けられたんです。つまり資格を失ったってことなんです。エサは確かに後悔したんですよ。でも長子の権利を一杯の食べ物で売ってしまうような、そういう霊的なことに対して全く無関心なものには祝福はなかったですね。エサウがどんなに悲しんでもダメだった。これはね、私たちはどこに関心を持っているかっていうことが問われるんだと思います。私たちは今どこに関心を持っているのか、何に関心を持っているのか。だからエサウがそういうことであったので、エサウの歴史ちょっとたどりましたけれども、常にイスラエルに対して敵対している、神の民に敵対しているもの、そしてヘロデ王として出てきても全く神様の言葉に対して拒否しかしてない、聞こうとしてない。それはやはりエサウの流れを組んだもの、祝福を受けられないものの流れですよね。だからですね、私たちは今何に対して興味を持っているのかということが本当に大切なんだと思います。聖書の中に、新約聖書の中にイエス様のもとに来た良い青年がね、青年の人がイエス様どうすれば永遠の命を持つことができますかって言った時に、それは聖書に書いてありますよっていうことで10回の言葉ありますね。でも私は小さい時から全部守っていました、何が足りないんですかって言った時に、 あなたの持っているものを全部売り払って貧しい人に施しなさい、そして私に従ってきなさいと言います。彼は悲しみながら立ち去っていきます。たくさんのものを持っていたからです。彼の関心はイエス様に永遠の命を持つためにと言ってますけども、彼の本当の心の関心はお金にありました。お金捨てられないんですね。彼の心はお金にあったからです。今オリンピックがあってますね。ある人が面白いことを言ったんです。国が滅びるには3つの S があればいいって言ったんです。で、3つの S に興味を持たせればいいって言ったんです。3つの S って分かります？スクリーン、セックス、スポーツ。あ、これオリンピックだなと思いましたけども、人がそれにばっかり興味を持っていくと神様のことを見失っていく。つまり神様、別に、映画見ちゃダメだとかスポーツしちゃダメだとか言ってるわけではないんですよ。そのことが神様以上になってはいけない。私たちには興味を示すものがたくさんあります。でもその上で私たちは何を一番にしていくかっていうことです。で、エサウは神様のことに興味を示さなかったんです。それよりも今日の36章のね、言葉を見ますと、いろんな国のいろんなところの人と結婚していきます。そしてどんどん増えてきます。そして王が出てきます。で、富もすごかったと思います。本当に一つの国を作ります。そのこと自体は悪くないんです。でも神様に対して全く無頓着だった。だからせっかく神様を信じる機会があったのに、それを失っていってるわけですね。アブラハム、イサク、ヤコブと続きます。なぜアブラハム、イサク、エサウと続かなかったのか。霊的なこと、神様のことにどれだけ興味を示していたか。ヤコブも最初は確かにあんまりそんな興味はなかったんですよ。でも神様の取り扱いによって彼は神様に従うものになってきました。エサウもじゃあ全然なかったかっていうと、そうではなかったと思います。そのさっき言ったイスラエルとの関係とかね、そういう中において、ただ政治的にこの国をやっつけてしまいとか何とかそういうことばっかり思っていくと、いつの間にか信仰から離れていってしまっていくわけですね。私たちは今何に興味を持っているかですね。神様がこれだけこう言われているときに、それに私たちは神様を本当に求めていかないと、いつしかこう心が離れていってしまうことになってしまう。今は恵みの時、今は救いの時です。私たちは本当に神様のこと、私は今エサウのように他のものに興味を持って神様を見失っていないか、そのことということを本当によく気をつけていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉をありがとうございます。エサウは、またエドムは神様から離れた民としてイスラエルに敵対する国になってしまいました。またイドマヤと変わってからもヘロデ王がイスラエルの王になって、それでも神様の言葉を聞く機会が与えられておりました。しかし彼らはそれに対しても耳を閉ざしてしまいました。神様、本当にその機会が与えられていても、それを逃してしまうと滅びの道へと行ってしまいます。どうぞ神様の御言葉を聞くとき、神様の御言葉を聞いているとき、それに対して私たちは本当にそれを第一にして興味を持って 行くことができるようにどうぞ導いてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。